こんにちは。
こんにちは。
こち亀の深澤です。
こち亀の深澤、あ、いいですね、こち亀の深澤ね。
ねえ。
じゃあそれにしますか、来週からは。
そうですね、まあ、うん、そういうふうに呼んでいただければ、まあ、親しみも湧くんじゃないでしょうか。
了解いたしました。はい、で今日はお外の様子はどうですか。
今日は暑いですね。本当もう8月も後半に入ってきてるんですけども、朝晩なんかはうちの住んでいるところではスズムシなんかも聞こえていて、ね、夜はこう秋っぽくなってきてるんですけども、やっぱり昼間はまだまだ暑いですね。
ねえ、外にいるんですか今。
いや、室内にいるんですけども、今日もこのお伺いするお店まで歩いてきたんですけども、やっぱり外は、まあ、日が照ってますんでね、本当に今日は熱中症何かの皆さんも気をつけていただきたいなと思いますけども。
はい、まあ、そんな夏も終わりですけれども、まあ、夏祭りの季節でもありますよね。
そうですね、まだまだ夏祭りは、うん、まあ、今週末もね、花火大会調布でありますからね。
ありますね。
はい、
うん、で今週のテーマが夏祭りの思い出になってるんですけれども、はい、何かありますか。
うん、自分はやっぱこうまだ幼稚園生の時ですかね、近所の神社で毎年夏祭りがあって、まあ、母の手に引かれて浴衣に着替えさせられてその夏祭りに行った記憶があるんですけども、まあ、それ幼稚園から先の記憶がなくて、そのお祭りが今やられているのかどうして行かなくなったのかっていうのは全然記憶にないんですよね。
あ、そうなんですね。
だからよくテレビでとかコマーシャルである夏祭りのまあなんかこういい感じのことっていうのは全く経験がないんですよね。
あ、いい感じのことね。
あ
そうですか、いい人ができるといいですね。
いやいや、もうそんな、ね、私にはいつのことになるのやら、
好みのタイプはって聞こうと思ったんですけど時間もなくなりますのでぜひレポートよろしくお願いします。
はい、わかりました。今日はですね、私、仙川に来ております。仙川の駅から歩いて、7、8分のところにあります。今日は八百屋食堂のゆめさん、で、舞島和馬様に今日はお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうも。
ということで、こちらの八百屋食堂ゆめさんなんですけども、まあ、素材にも非常にこだわりがあるんですよね。
あ、そうですね、素材にこだわって基本的には無農薬で、化学肥料とかも与えてないお野菜と、あとはまあ天然醸造だったりとか、化学添加物を一切使ってない、お醤油とかみりんとかそういった調味料を揃えて調理をさせていただいております。
まあ、こちらにパンフレットを拝見させていただくと、マクロビオティックという文字が躍るんですけれども、これについて詳しく教えていただけますか。
そうですね、マクロビオティックっていうのは基本的にはまあ、いろいろ深い意味があってライフスタイルだったりするんですけれども、簡単に言うと日本人古来のですね、日本伝統の古来の食生活で生活習慣病やなんかを予防したりですね、体の中からきれいに元気になってい、こうということで、まあ、基本的には玄米菜食みたいなのに近いんですけれども、割と海外では人気があったりして、マドンナとかトム・クルーズなんかもやってるよみたいな、だからまあ今だとちょっとおしゃれな感じのそういった玄米菜食のお料理っていうのも含まれてるのかなと思いますけれども、はい。
そして先ほどもお話ありましたけれども、無農薬有機野菜で愛知県の豊橋市から取り寄せてるんですよね。
あ、そうですね。武田勝義君っていう人と奥さんの綾子さんっていう人が2人で一生懸命作ってる井戸端という素敵な農家さんから野菜を仕入れて、おります。
そして平日はお弁当が楽しめるということなんですよね。
そうですね、平日はお弁当の販売のみなんですけれども、お届けもしておりまして、割と近い仙川周辺だったりとか調布市、あとはまあ烏山の方ぐらいまでだと、まあ、1個2個からでも割と自分が空いていれば送料無料でお弁当をお届けしたり、まあ、取りに来ていただいても全然構わないんですけれども、そういった形でお弁当、あとは 結構多いのは、まあ、企業さんでまとめて取っていただいたりとかだと、お1万円以上だと、お都内割とどこでも行けますので、そういった形が今多いですね。
そのお弁当なんですけども、今何種類ぐらいあって、そしてその中でも人気のお弁当というのはどのようなお弁当なんでしょうか。
そうですね、お弁当の種類は、まあ、日替わり弁当なんかもあったりして結構10種類ぐらいあるんですけれども、一番人気なのはやっぱりその贅沢お野菜弁当というお弁当と、あとは大豆の唐揚げ弁当というお弁当、2種類が、非常に人気があります。まあ、特に大豆の唐揚げ弁当の方はなかなか食べる機会もないお弁当で、お肉を使わない、大豆と小麦でできているんですけれども、鶏肉そっくりな感じのお弁当になってますんで、お惣菜も有機の旬のお野菜使っていっぱい入ってますし、すごくおすすめです。
こちらに写真があるんですけれども、そちらのお弁当はこうお肉を使ってなくても男性でもボリュームがあってお腹いっぱいになりそうですね。
あ、そうですね、まあ、今の時期だと大豆の唐揚げ弁当なんかはまあ、これはお昼じゃない夜の話なんですけど、結構ビールに合うねなんて言ってくれるお客さんもいて、食べ応え十分のお弁当になっております。
まあ、平日はこちらお弁当のみで営業されていますが、週末になりますと今度はレストランとしてオープンされてるんですよね。
そうですね、週末はランチとディナーと両方やっておりまして、まあ、ランチの方は定食で、セットで900円で、何種類かご用意しております。で、週替わりで毎週変わっていろいろやっておりまして、で夜はアラカルト、まあ、定食もご用意してますけれども、アラカルトとか、あとはお酒もご用意しておりまして、結構、まあ、居酒屋感覚で使っていただいているお客様も常連さんで結構多いので、ぜひ一度お越しください。
というこの八百屋食堂ゆめさんなんですけども、まあ、前島さんがお一人で切り盛りをされているということもありまして、こうお店の壁にはですね、たくさんの絵が飾られてあるんですよね。
そうですね、僕が描いたわけじゃないんですけど、お客さんが描いてくれた絵を、まあ、貼ってたりします。で店内も全部自分一人で改装して、手作りでやってるお店なので、まあ、割とアットホームな感じではあるんですけれども、結構一回来ていただいた方にリピートで来ていただいていることが多いので、ぜひまだ来たことない方いらっしゃいましたら、ぜひこれを機に遊びに来てください。
お弁当は火曜日から金曜日ということなんですが、土日はレストランをオープンしていますが、お弁当もご相談していただければ可能な場合もあるんですよね。
そうですね、レストラン営業中はちょっと配達いけないんですけれども、取りに来ていただけるようでしたら電話していただければご用意いたしますし、お時間をちょっとずらしていただけるようでしたら配達の方もできたりすることもありますので、ぜひ、ご連絡いただければと思います。
ということで今日は仙川町1丁目36-97というところにございます。仙川劇場よりも、ややこう烏山方面に歩いていただきますと、角には豆腐屋さんがありますので、その豆腐屋さんの曲がっていただくと焼き鳥屋さんがお隣にあるという八百屋食堂のゆめさんです。月曜日は定休日になっております。火曜日から金曜日は11時から夕方の7時まで、お弁当の方注文とお問い合わせを受け付けております。そして、レストランは土日のみの営業となります。昼間は11時から15時、ラストオーダーは14時半です。夜は18時、夜の6時から22時半、夜の10時まで、ラストオーダーは10時となっています。電話番号は03-3326-9067、03-3326-9067ということで、今日お忙しい中、お一人で切り盛りしている中、我々の取材に答えてくださいました。31歳、まだまだ若く、これから非常に楽しみな八百屋食堂ゆめさんの前島和馬様に今日はお話をお伺いしました。以上です。どうぞ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
前島さん、
はい、
はい、お客様が描いてくださった絵なんですか？
あ、そうですね、結構僕一人でやってるんで、
はい、
レストランの営業中とかちょっとお客さんいっぱいになるとなかなか料理出てこなくなっちゃうんで、ちょっと待ってる間にちょっとお絵描きしてくださいっつって、結構その季節ごとに、今だったら夏をテーマにとか、まあ、3月だったら あのひな祭りをテーマにとか、まあ、そういった形で絵描いてもらって、で上手な人の絵だけ残して飾ってあります。
わあ、すごいですね。
いや、ありがとうございます。
自分の絵が飾ってあるだけでまた行きたくなっちゃいますもんね。
あ、そう言っていただけるとありがたいです。
あと、あのお酒なんかも、まあ、週末あの夜しているということなんですけれども、あるんですか？
あ、そうですね、まあ、ビール、あとはあのビオワインですね、オーガニックワイン、あとは、まあ、カクテルなんかもありますし、変わったところだと野菜の梅酒っていうのがあって、あの、まあ、野菜を一緒に漬け込んだ梅酒なんですけど、ほんのりあの人参とかキャベツの香りがして、あの女性には非常に人気のあるお酒でございます。
あ、飲んでみたいですね。あ、そうなんですね。で、
はい、
あの大体、お弁当はおいくらぐらいなんですか？
あ、そうですね、店頭販売ですと、あの650円からご用意しております。で、あの配達になるとちょっとあの50円増しで700円からという形でご用意しております。
あのこういうマクロビオティック系のお食事って結構高いイメージがあるんですけども、すごいお手頃ですね。
あ、ありがとうございます。あの一人でやってるんで、あのそこら辺も頑張ってやらせていただいておりますんで、
はい、どうでしょう。
あ、マクロビオティックをするきっかけになったことって何かあるんですか？
あ、そうですね、あの父親があの心筋梗塞っていう病気で倒れて、であの母親があの急に勉強し始めて、でそしたら気づいたら母親がマクロビオティックのインストラクターというか先生になってて、でそれが僕が20歳ぐらいの時なんですけども、で僕はその時体重90キロとか100キロ近くあったんですけど、あの30キロぐらい落ちて、であの体調も良くなったので、あ、じゃあ僕もやってみようということで始めたのがきっかけです。
すごいですね。ものすごい本格的ですね。
あ、そうですかね。
美味しくて健康になってね、あのぜひ多くの調布市民の皆さんにお出かけになっていただきたいと思います。たくさん聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、くにちゃん、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、暑いけど気をつけて帰ってきてください。
はい、わかりました。